それでは聖書拝読、マタイ伝7章24節から29節までです。新約聖書の12ページです。それでは佐々木さん、よろしくお願いいたします。
そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に見ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからである。
それでは救いの土台なるキリストへの長寿と題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足は楽にしてはい。はい、皆さん、6月に入りましてね、最初の聖日ということでありますが、来週はね、ペンテコステということになりますのでね、今ちょうど50歳を迎える前のね、週ということになっております。6月を迎えて、もう今年もね、半ば、差し掛かってですね、半分終わるんだなということをね、思いますと、今年2019年もね、何かいろいろとありながらもね、もう半ばを過ぎていくというね、まあ、そんな気持ちになりましたが、まあ、皆さんにとってのね、今年2019年ね、どの年なんだろうと思いながらね、今日もまたこの聖書を通してね、皆さん自身にとっての人生の何かね、それこそ土台がね、与えられたらいいなというふうにね、思っておりますけど、私たちがこうしてね、毎週聖書を学びながらね、何を思うのかと言いますとね、私たちはやっぱりこの人生のそれこそ土台をですね、この御言葉に置きたい、まあ、そのようにね、思っているわけです。まあ先週もですね、悲惨な事件がありましてね、やはりこういう事件が起きることについてね、まあ、いろんな方たちがその専門家の立場でね、意見を発し、あるいは新聞等にもね、そのことが載っていますけど、まあ、私はつくづく思うんですがね、そういう事柄をね、じゃあ私たちはどのように見ていったらいいのかということでしょう。もし聖書の言葉がね、2000年前の出来事だけを語るんであればね、それほど空想なことはないんです。今私の身の回りで起きていることがね、どういうことなのかをね、理解する、まあ、そのね、光となるのが実は聖書の御言葉である。私はそう思っていますね。おそらくいろんな専門家の方たちはね、それぞれの分野からね、今回の事件を分析してね、いろんなことを発していらっしゃいます。まあ、当然実行犯の方がね、すでに自殺しておりますのでね、深い深い動機の世界はこれまた憶測をするしかないんだけど、ね、しかしそういう事件が起きた時にどんなふうに皆さんは捉えるか、聖書ではどう捉えたらいいんだろうかね、これを知ることが私はとても大事だと思う。私はいつも思う、世界をもし神様の目で見たら一つになるんです。 なぜ世界が一つにならないかといえばね、それは神の御言葉が生きていないからです。神様は全てを一つにしたい、これが神様のね、切なる願いであります。イエス様が十字架に行かれる前に、皆さんヨハネの17章で最後の祈りを捧げます。その祈りの中でイエス様が言われていること、何か、全てを一つにしてください、全てを一つにしてくださいとお祈りされます。この祈りの中にね、イエス様の切なるね、この地上に対する願いがある。父と子、あるいは仲違いしているもの、敵対しているものも含めて全てを一つにしてください。まあ、こういうことがね、本当の意味での祈りであったと思うんですよね。じゃあ皆さん、今回のね、為替で起きたことを我々はどう捉えたらいいでしょうか。聖書というものを持ってね、この事件を捉える、その答えを、もし、まあ、答えというか、そのことを私自身が話すと皆さん驚くかもしれない。でも神の言葉はいつも人を驚かしてきたんですよ。今日もね、イエス様の言葉を聞いて群衆は驚いたんです。こんな教えを聞いたことがないと言って驚きました。問題は驚いた後その言葉を受け入れるかどうかですね。聞くには聞くが、それに従うかどうかという、これは人間の側に任せられた一つの責任だろうと。今回は、まあ、川崎の事件については触れません、ね、あまり驚かれてみたいな。そしてねそしてね、まあ、今週ね、考えてみると、皆さん6月4日と言ってもピンとこないでしょ。もう私なんかは今週6月4日と言われたらね、天安門事件が起きたんです。日本人としてこの日を忘れてはいけないと思っています。30年ですよ、もう忘れもしない。私大学4年生の時だ。あの天安門広場に多くの学生が集まってね、民主自由を説いてね、そして、まあ、自由の女神を模した銅像を作ってね、大学生、労働者、まあ、知識人も含めてね、民主化を唱えた運動しました。しかしね、5月の半ば過ぎからね、だんだんこの暗雲立ち込めてまいりましてね、とうとう人民解放軍がね、戦車と装甲車を持ってね、天安門広場を襲っていく、その場面がね、まさに映像で入ってきましたよね。あの時の姿はね、もう目に焼き付いています。考えてみたら、中華人民共和国がね、建国されて40年目でのこと。そしてそれから皆さん今30年経つんです。そしてさらに30年後の2049年にはね、中国は世界の覇権国家になろうとする目標を立ててね、100周年を祝おうとしている。そしてその国家戦略の一つに台湾統一がある。まあ、こういうことを考えたときにね、本当に私はキリスト者としてね、こういうことさえね、真に考えることを失ってしまうとね、もう聖書というものがね、虚しく世に響くんじゃないかと思ってるんですよ。皆さんどう思いますか。私はこうテレビとかね、雑誌でね、あるいは新聞でね、牧師の方たちやね、神父様がね、今回の事件をどう捉えてますかってね、そんな記事が載ったら素晴らしいと思うけど、まず取材に来ないね。で、皆さんこの犯人のことをどういうふうに考えますかってね、いろいろあるでしょ。被害に遭ったのは皆さんミッション系のスクールでしょ、カトリックの学校です。でも皆さん、はっきり言えることをね、この犯人を愛さないといけない、キリストの教えです。そしてできることは、亡くなった子どもたちのため、あるいは被害に遭ったあの外務省のね、職員の方のため、渾身の祈りを捧げてね、天に向かう、その魂を慰める祈りがね、どれだけできるかでしょう。そしてその祈りを持って、私たちはその人たちのためにこの地上で生きて生かされていることをね、どのように理解しながら歩むのかということだと思いますよ。もっと根源的にはいろんなことがあるんだけれども、ね、 これは本当に聖書を学ぶ私たちが肝に銘じておかなければいけないことだと思う。もう簡単に言って皆さん、許せないということがあってはいけないんです。どんなことがあってキリストの教えの中に許しがないという辞書にその文字はありません。五木寛之という作家がね、東京のカトリック大司教のところを訪ねてね、二つの質問をしたという有名な話があるんです。榊原生徒も御国に行けるのですか、朝原将校も天国に行けるのですかと聞いた。その時大司教はね、沈黙したと言いました。でも皆さん、私は言いますよ、二人とも天国に行きますよ。もちろん条件はありますよ。でもそれらの条件を神様は全て備えて、あの魂を身元にかき抱く時が必ずやってきます。それが万民を救おうとされる神様ですよ、ね、皆さん、いつも私は言うんです。正しいことをしているから報われ、そうでなければ報われないという、こういう、これが一見公平だと思える、これが神の目から見たら不公平だという。神にとっての公平は私たちの目から見れば不公平。その不公平を賛美できることがキリスト者の喜びである。それがね、私はこういう事件が起きるたびに問われていると思っています。今日皆さん、人生の土台ということについて考えたいと思います。その土台を私は御言葉に置いて人生を作り上げたいと思っているので、まあキリストに出会う前の私はね、もうそれはもう大変な問題で起きればね、全て処罰するというもう厳格なまでの、ね、思想家でありまして、まあ、中国諸子百家で言えば法家というね、法を重んじる人たちがいたんですけど、大いに賛同しております。中国の古事記でこの王様のね、衣服を担当するね、官僚がいるんです。衣だけ、ね、王様がお出かけする時の帽子を担当する官僚がいるんですよ。もうそれぞれで担当がある。ところがある時、王様がね、お昼ね、つい気分が良くなってなんかうとうととしてね、あるところで休んでおらない、ね、ところがそのお昼といってもね、ちょっとこの風が冷たいということでね、風を召してはならない、お召しになってはいけないということでね、本来帽子をね担当している方なんだけど、その王様の姿を見てね、ついついですね、全員ですよ、風を召しになってはいけないということで、衣を一枚王様のお体の上におかけしたんだよ。するとその王が目が覚めてですね、私にこの衣をかけたのは誰かと聞いた。するとそのね、日頃は帽子のことを担当していたある官僚が、私がちょっと風邪を召しになったらいけないのでと思って布団をかけました、衣をかけましたと言ったら、衣を担当していた者と帽子を担当していた者がね、二人とも処刑したと。だってしてはいけないことをしたんだ、あなたは帽子の担当である、なぜ余計なことをしたのか、それを許せばね、法が揺らぐと言ったんですよ。そして私が風邪をひくかもしれないと思って、他の人間が衣をかけたということはね、衣を担当していた人間は何をしていたのかと言って、その怠慢をいさめて処刑したと。もう中学校の時だったかね、高校の時だったその文章を読みまして、これが法だと。まあ、そこまで私厳しくありませんよ。法律というのはこういうことかなんてね、思った記憶が今もあります、ね。まあ、しかし、決して法律はそんなに冷たいものじゃないんだけれど、しかしね、そういうような私自身の中にはね、まあ、ある種、釈宗常備なね、世界がありましたけどね、いやー、神の法を学ぶとね、もうこのような法に法律はむちゃむちゃですね。もうぐちゃぐちゃになってしまう。いやー、でもそれが本当に素晴らしいなと。神様の愛の方はもう私たちの思いをはるかに超えて、 全てをね一つにするものだっていうことを知った時にね、もう心から本当にアーメンだなと思いました。だから今そう思えばね、いろんな葛藤もちろんあるんですよ、人間としてのね。でもキリストがそうであるならば従いたいなと思うし、キリストがそうおっしゃるならばね、ああその通りですとね心に受け止めたいと思うしね、主がそうなされるんであればね、私もそれを喜びとしたいなと思いますし、まあそんなことを思うとね、時代を見る目というものをね、皆さん聖書を通してね本当に培ってほしいなというふうに思います。まあそういうことをね、冒頭ちょっとお話しさせていただきましたけれども、さあそんな中でね、皆さん今日の箇所ね、ちょっとプリントもねご用意してますから、じゃあ今日の箇所でありますけれども、マタイによる福音書の7章のちょうど3章の説教と言われるね内容の一番最後の部分になりますね。新共同訳の聖書では家と土台というタイトルがついてありまして、でその括弧にその下に括弧ついてね、平行箇所、ルカの福音書6章47から49というふうに書いてありますので、また平行記事もね、お時間があるときに読んでいただきたいなと思います。今日少しはね、ルカの福音書も触れたいと思います。じゃあまず最初にね、この内容についてのですね概説ということで、そのプリントに書いてあることをまずご紹介したいと思いますね。はい、本文箇所の概説とあります。で最初のところをちょっとお読みしたいと思いますが、この箇所には2つの型の人間が描かれている。一つはイエスの言葉を聞いて行う賢い人であり、もう一つはイエスの言葉を聞くだけで行わない愚かな人である、はい、まずここで皆さんに知っていただきたいことは、ここで語られている家と土台と言われる例え話の中で描かれている2種類の人間像というものがあるわけですね。で、一つは御言葉を聞いて行う人で、これを賢い人というふうに呼んでいます。それに対して聞くだけで行わない人を愚かな人と呼んでいますね。ですからまあ簡単に言えば賢明な人と愚かな人がいるんだという話ですが、その賢さ愚かさというものが何であるかというと、イエス様の御言葉を聞いて行うのか聞くだけで行わないのかという非常に分かりやすいお話ですね。ただここで皆さん知ってほしいことはその次に書いてありますが、はい、ここで描かれている人間は教会に所属している信徒のことでありと書いてあります。これ皆さんちょっと誤解してほしくないのは、イエス様の言葉を聞いて行わない人、愚かな人だと言われる人は信徒ではないと思ってはいけません。これ全部弟子に語っているわけです。三条の説教の対象は基本的に弟子です。もちろんそこに民衆がいたということは事実だから、事実であるから、そういう人たちも耳を傾けたであろうけれど、イエス様の思いとしてはこの三条の説教でのまず第一の対象は身元にやってきた弟子たちに語られたということです。それは皆さん五章の冒頭見れば分かる、山に登られたと書いてあるでしょ、イエス様。だから三条の説教と言われるんですが、この五章の冒頭で山に登られたという箇所は、言語では人を避けるように山に登られたという意味なんですよね。単純に山に登ったんじゃないんです。そして山に登れば、まあ、ちょっと小高い丘でもいいですが、高いところに登れば声が通るだろうと思って群衆に話した、そういう話じゃないんです。イエス様は人混みを見て、群衆を見て、それを避けるようにして山に登ったんです。するとイエス様が行かれるところにはついてくる者たちがいた。山に登ろうがどこに行こうがついていく者たちがいたんです。実はイエス様が山に登られた理由は、山についてくる者がいるかどうかを見るため。そしてある場所に腰を下ろしたというのは、その時すでに山に登ってくる者とそうでない者とがいたからなんですよね。じゃあ登ってきたのは誰か。それは弟子たちだったんです。そこで口を開いて語られた これが皆さんね、三条の水訓といわれる内容の出発点です。ですから基本的にイエス様は弟子たちに対して尊い内容をね、ここで語られているんだということをまず知っておきました。だからここに出てくる2つの型の人間は信徒のことだということですね。イエス様の御言葉を聞くということは、ただ単に耳から入ってくるから聞くという意味ではありません。自らが主体的にイエス様の言葉を慕って聞いているという意味です。イエス様の言葉は心地いいと思っているんですね。イエス様の言葉は益になると思っているんです。イエス様の言葉をぜひ聞いてみたいと主のもとにやってきているという人たちなんです。だから当然イエス様の言葉の価値を知り、あるいはイエス様の言葉を慕っているわけだから、イエス様のことを信じているんですよね。でも聞くだけの人がいると言ってるんだ。これは私たちに向けられている言葉ですよ。はい、そこでイエス様はそこでどうおっしゃられたのかというと、この賢い人、つまり言葉を聞いて行う人は岩の上に自分の家を建てたものに似ていると言います、はい、ということで、まあ、この例え自体はね、決して難しい内容ではないと思います。御言葉を聞いて行う人、でこういう人は岩の上に家を建てたんだと。ところが言葉を聞くだけの人、この人たちは砂の上に家を建てるようなものだと言っているわけですね。で、皆さん当然私のこれらの言葉をと最初出ていますね、24節で。これらの言葉って何かといえば、先ほどご紹介した5章の冒頭から始まっている三条の説教で語られた全てを含みますよ。今までイエス様がずっと5章冒頭ね、幸いなるかな、祝福されたものよと言って語られた、心の貧しいものは幸いであると語られたあの箇所から始まって、今日皆さんにご紹介するこの7章の最後までの全てを含んでこれらの言葉と言っている、ね、したがって三条の説教と言われる中で示されたイエスの教え、言葉を聞いて行う人は賢い人だ。しかし聞くだけで行わない人は愚かな人だと言われている。皆さんここ分かりますよね。で、聞くだけで行わないってどういうことかって言って、もちろん聞くだけで行わない、厳密に言えばね、私はこう思ってるんですよ。聞くけれども行えないと思っている。ここに三条の水訓といわれる箇所を皆さん、私たちはどういうふうに捉えるかということの大きなね、一つ視点があるんですよ。三条の水訓といわれたり、三条の説教といわれるこの内容は、この内容はね、イエス様が語られた御言葉の中でも説教の中でも特別によ
く知られたものだと言えますよね。
で、この内容を、まあ、どんな風にね、見たらいいんだろうかと。当然イエス様が教えられたのだから、このイエス様の教えというものを受け入れることは当然だけれど、じゃあ果たしてこのようなことが私たちにできるんだろうかと自問自答してみるわけです。まあ、これ今日詳しいことはお話しませんが、いろんな解釈があります、この三条の水訓については。でどうしてそういう解釈が生まれるかというと、今言ったように簡単に行えないから。 例えば皆さん、私たちが一番最も頭を悩ますのは、ね、敵を愛しなさいと言われている5章の43節からの内容です。じゃあ皆さんちょっと失礼しようね、前の方に行って5章の43節からの内容をねちょっとご紹介したいと思います。私はこの5章43節から始まる内容、その最後の48節こそがね三条の水君の一つ、革新的内容だと思っていますよね。さあ皆さん、43節こうあります。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている、はい、隣人は愛しなさい、しかし敵については憎め、まあ、これ厳密には憎めという表現はないんですけど、ね、まあ敵を愛せない、愛さないでもよい、まあ、こういう言い方なんだけれども、ちょっと憎めというのはね、言葉としてはありません、聖書の中にはね。ただそのような意味合いのことを理解していたことは事実なのです、はい、隣人を愛し敵を憎めと命じられている、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。これは驚くべき教えでありまして、当時のユダヤに敵を愛するという思想はありません。あえて敵を愛しなさいと教えられた。そしてその後にどう書いてあるかというと、あなた方の天の父の子となるためである。天の父の子となるため、敵を愛することが天の父なる神様の子としての性質なんだというんですよね。そしてその後にね、分かりやすい表現だけれど、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからであるという短い言葉ですが、これだけの言葉、当時のユダヤ人にとってはもう驚愕の言葉だったと思うんですね。まず一つ、敵を愛するという考え方は当時の人たちにはまずない、まず驚いたでしょうね。それからこの太陽と雨の話は自然現象で理解できると思うでしょう。しかしここにもユダヤ人が驚くべきことがあるのは、正しくないものというふうに、この正しくないという表現は不義なるものという意味だから、ユダヤ人にとって義を行わないもの、つまり不義なるものはゲヘナに行くものであって、ね、許しの余地はありません。イエス様があえて正しくないものという表現を使ったという悪いものというのはいいんですよ。でも正しくないというのはユダヤ人にとっては立法において正しくない、つまり立法を守らない人のことだ、これを表現してるんです。いいですか。正しくないというのはただ単に正しい正しくないという道徳的判断ではなくて、ユダヤ人にとっての正しいか正しくないかは立法を守るか否かです。つまりこの子にある正しくない人って立法を守らない人のことです。立法を守らない人を救うという話はユダヤ教にはない。だって救うために立法を与えたんだ。立法を守ることで救われるというのが本来の意味じゃないですか。なのにその立法を拒否するんでしょ。神が与えた恵みの賜物なんです、立法ってね。その立法を守ることで義とされるというのがユダヤ人の理解だったんです。その立法さえ守ろうとしない。なのにイエス様は何とおっしゃったんですか。そんなものにも雨は降る、つまりこれは神の愛だと言ってるわけでしょ。神の愛は立法を守ろうが守らないが関係ないんだと言ったんです。もう皆さん、ユダヤ人にとってはね、その頭をねハンマーで何度殴られるかわからないような衝撃。でその後ね、さらにイエス様の言葉はね、ユダヤ人の心にね剣を投げ込むと思うよ。自分を愛してくれる人を愛したところであなたにどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか、はい、ここでまた徴税人とユダヤ人が最 最も忌み嫌う人種が現れる。ローマの税金を集めるためにユダヤ人を裏切っているね、まさにユダヤ人から見れば裏切り者、ローマの手下になって同胞を苦しめているものですよ。そのユダヤ人が一番嫌うであろう徴税人でもそんなことはしますと言っている。自分の兄弟だけに挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか、違法人でさえ同じことをしているではない。違法人といえばまたユダヤ人にとってはユダヤ教を信じない人たち全てユダヤ違法人ですから、この皆さんイエス様の話は本当にすごく知恵深いなと思う。ユダヤ人にとって最も遠いところにいるのが徴税人と違法人です。そしてユダヤ人たちがやってきた隣人を愛し敵を憎むというこの立法の教えを守ってきたユダヤ人は自分たちは神の民として神の立法を守っていると自負しておる。そのイエスも何と言ったか、あなた方が威張っているその自負は徴税人もしていますよと言った。違法人も同じことをしていますよ。さあ皆さん、これ何を思うか、我々キリスト者に置き換えてみるとね、同じことを皆さん考えなきゃいけないんですよ。クリスチャンが、キリスト者が、主イエス・キリストにあって兄弟姉妹だと言って愛するとすれば、そんなことは誰でもしていますという、何の尊いことでもありません。むしろ私たちが世の光となり地の塩となるのは何かといえば、それらを超えて良いものにも悪いものにも、正しいものにも正しくないものにも太陽を昇らせ雨を降らせてくださる父のごとく愛を示すことです。まあ、こういう生き方をしたクリスチャンの方は少なからずいらっしゃいますよ。逆に言えばクリスチャンでなくてもそういう生き方をした人はまだ少なからずいらっしゃいます。そうなった時に皆さん、この愛の立法というものを前にした時にね、本当に神に愛される人たちはどういう人たちなんだろうか考えてみる必要がある。インドのね、インドの独立の父と言われたマハトマ・ガンジーというね、私は尊敬する一人ですけれどもね、彼は本当に素晴らしいな。彼の言葉を読むたびに、彼の一つのエピソードを見るたびにね、本当にこの人はキリストにあって生きているような人だなと思うことがある。でも彼はクリスチャンではないということ。内戦が起きた時にね、ヒンズー教徒とイスラム教徒が戦いを起こしたでしょう。彼は断食をしながらね、一つになることを願いますよね。戦いをやめるまで私は何も食べないと言って、ガンジーがそのようにして断食をして痩せ細っていく姿を見て、イスラム教とヒンズー教の指導者はね、ガンジーのゆえに停戦します。偉大なる父マハトマという。しかしね、そういう内戦の中で起きたことがあります。それは何かといえば殺し合いが当然起きるので、子供たちまでもね巻き添えになってしまう。そこで一人のね、このヒンズー教徒のね父親がね、私はイスラム教徒が許せないと言ってね、ガンジーのもとにやってくる。だどうしてだねって言うと、私の愛する子供たちをね彼らが殺したんだと言う。だから許すことができないと言うんです。その時ガンジーはね、そのヒンズー教徒のね父親にこう言いました。あなたがその思いに打ち勝つ一つの道があるという。何ですか？だから彼に言ったんです。同じようにヒンズー教徒に殺された父親を持つ子供を養子にしなさい。いいですか、自分の子供を失って悲しむ父親にね、
何と言ったかと、
その悲しみに打ち勝つ方法は異教徒である自分の息子を殺したヒンズー教徒で、イスラム教徒でお父さんが殺されたことでみなしごになっているイスラム教の子供を養子に迎えなさいと言った。皆さん、これがキリストの教えです。私のふるさとの倉敷にもね、津田のおばあちゃんというね、経典のモデルになった女性が住んでいます。クリスチャン、孫がね、今で言うね、皆さんご存知の方はご存知ね、カメラ好きな人はライカというカメラが最高のカメラ、あの時代にそれを持っていたんですよ。お孫さん裕福だったからね。それを見たね、心ならず者がね、彼は裕福だということでその子を誘拐してね、最終的に殺めるんでしょう。殺してしまうんですよ。刑務所に入れられたんです。逮捕されてね。で聞いてみたら、そういうライカのカメラを持っていたんですよ。もうただそれだけのことでね、個人的な恨みとかじゃないんですよ。やっぱり金持ちの息子、子供っていう、まあそういう時代だったんでしょう。でもその津田さんというおばあさんはね、クリスチャンで、どうしたかというと、その犯人のもとに訪ねていってね、その人を許し、その人が釈放された後の生活費までも払い、ちゃんと社会で構成できるようにと愛し尽くしていったんですよ。でもその津田のおばあちゃん、なぜそれできた？これがキリストの教えだから。最初はいろんなこと言われたと思いますよ。でもね、皆さん、この愛のね、力というものがね、人の心を変え、そして世界を一つにしているんだと思います。今日皆さんに言っている聞いて行うということはこういうことなの。三条の水訓、今お話しした五章の内容はまさにね、敵を愛すること、迫害する者のために祈ること、本当に私たちが最も心の中で抵抗を感じることかもしれないけれど、イエス様はそれをしなさいと言いました。そして抵抗を感じることはよくわかる。でも抵抗を感じてしないのならば、それは徴税人と同じだ、違法人と同じだとおっしゃった。私たちは神に召された、キリストにあがらわれたものであるならばね、その生涯をどのように生きるべきかを考えなきゃいけないという一つの問いかけだと思います。さあ、そこで皆さん、今日の本題に戻りますね。さあ、そう考えてみると、この2つ類の人間というものを私たちは常に自分自身のこととして見つめていかなければいけないだろうと思います。はい、そこで、プリントに戻りますけれども、ちょっと半ばから、皆さんに読んでいただきたいんですけれども、ちょっと一段飛ばしますね。今度2つ目の項目で洪水と暴風の意味と性の在り方の根本的問い直しということに書いてあります。はい、今言ったことがまさに私たちの人生に対する問いかけ、問い直しであると思うんです。はい、ここで洪水と暴風と書きました。はい、イエス様、家を建てるということを例えとして用いた後で何がやってくるのかというと、雨が降り、川があふれ、風が吹いてと書いてありますから、いわゆる洪水と暴風のことですね。さあ、洪水と暴風がやってくる、そうするとどうなるかというと、岩を土台とした家は倒れなかったという。皆さん、ここに出てくる洪水とか暴風というのは別にそれそのものではありません。まあ、一般的に大きく2つ意味があってですね、一つはこの世の生活をしていく中で皆さんの生活に及ぶ波風立つことあるでしょうね。これは当時の信徒たちにとっては往々にして人々からの圧迫や迫害や非難中傷、さらには苦難を受けることも含めてね、 さまざまなる試練があった。これは信仰生活をする上で避けては通れないものとして彼らにとっての洪水であり暴風であったと言われています。さあそういうものが押し寄せてくるときに信仰におけるこの生活が揺らぐのか否か、それは土台にかかっているんだ。もし私たちの土台が岩であれば、たとえ雨が降り川があふれ強く風が打ちつけてきても倒れることはないだろうと言っています。しかしもし砂の上に家を建てているんだったら、洪水が来ればたちまち倒れてしまう、暴風が吹けばたちまち吹き飛ばされてしまう、その倒れ方はひどいのだ。それともう一つの理解は、この洪水や暴風は、まあ、イザヤ書とかエゼキエル書にも書いてあるんですけれども、ね、そのポイントにも書きましたが、イザヤとエゼキエルにもありますが、神の裁きという意味も持っていますね、はい、神の裁きというのは神が最終的になされようとする審判のことを言っていると考えてみると、その時に果たして私たちは耐えうるんだろうか、こういう一つの戒めでもあります。まあいずれにせよ、私たちの信仰生活というものが本当に岩の上に建てられたものなのか、土台がしっかりとしているのかが問われているんだ。そしてそれをもう一度今ね、私たちは自らに問い直してみなさいということであります。はい、そこでそのプリントですけれども、洪水と暴風の項目のところのちょうど段が変わったところからちょっとお読みしたいんですが、キリスト者はというところからねご紹介します。はい、キリスト者は一人一人がその性の在り方を根本的に問われており、それは人生の土台をどこに置いているかという問題である。つまり神との関係において、あるいはキリストとの関係において、何を救いの土台として信仰生活を送っているのかを問い直さなければならないのである。皆さん、新しい時代を迎えて、日本はね、先月5月から令和というね、新しい元号が始まりました。さあ私たちはもう一度ですね、自分の信仰生活を今日振り返ってみたいと思います。皆さんの信仰生活、さあ家に例えるならば土台はどうなっていますかという、本当に岩の上に建てられていますか、それとも砂地なんだろうか、あるいは泥なんだろうか、普通の土なんだろうか。今日あえて皆さん、土台という言葉の前に救いという言葉も付加しました。救いの土台です。私たちが信仰生活を歩む目的は、どこまでも神によって救われるためであります。神の願いは全ての人を救うことであります。したがってこの救いということが歴史の焦点である。歴史は救いの歴史である。これが聖書が示す歴史観です。聖書は歴史を発展とも進歩とも見ません。どこまでも救いです。落ちてしまった堕落した人間を元の場所へ戻すことです。エデンの園に連れて帰ることです。これを救いと言いますね。したがってこの救いというものを私たちは全ての中心に置いているだろうと思う。じゃあすると、救いのための我々の生活です。神の救いの御業に参与するための生活です。神の救いの御業に預かるための生活です。その時ね、皆さん、救いの、はい、土台は何かということでしょう。人生の土台、それは私たちにとっては救いの土台でもある。一体何を土台にしているのか、何を救いの土台としているのか、それをもう一度問い直していくべき時があるんだということなんですね。さあ皆さんにとって、もしこのことをあまり考えられなかったり、あるいは曖昧になっていることがあれば、今日この機会にね、私は一体何を土台としてね、生活しているんだろうか、自分に問いかけてほしいなと思うし、 そして自分の土台は一体何なんだろう。さあそう考えたときに皆さん、私たちは聖書の御言葉を学ぶものですから、当然神の言葉、イエス様の教えというものがね、土台にあるということに気づかれると思う。でもそれが救いの土台であるというふうに言われたときに、どういうことなんだろうか、さらに深めてね、問い直してほしいです。はい、そこでその次の項目をちょっとご紹介したいと思いますよね。皆さん、イエス様の言葉を聞くということ、あるいはそれに従いそれを行うということ、今日はちょっと難しい言葉ですけれども、聴従という言葉を使いましたがね、キリストへの聴従というのはキリストの言葉を聞くだけではなくて、それに従って歩むということを含んでいます。まさにここで言えば、言葉を聞いて行う賢い人ということになるでしょう。じゃあそのプリント見てほしいんですけれども、ちょっとここで、ね、キリストの言葉を聞くことと行うことの真意ということで書いています。まず皆さん知ってほしいこと、イエスの言葉の中に神は顕現され、見えざるその姿を表してくださるのであり、イエスの言葉は神の臨在をありありと示す唯一の啓示である。まずこれはね、私たちがイエス様の御言葉というものを理解する基本なんです。皆さん、イエス様の言葉は普通に語られた人の言葉ではないでしょう。イエス・キリストという2000年前のナザレの大工の息子としてお生まれになった方が語られた五六集ではないんです。一人の賢者が、あるいは道徳的に徳のあるお方が、あるいはその当時考えられないような、それこそ時代を先取りする愛の教えを説かれた先生が語った言葉、そうじゃないんです。それはもちろん全部含んでるかもしれないけれど、根本的にイエスの言葉は神の言葉である。ですから私たち人間が理解するかしないかということを置いて、神が語られた言葉というのが、私たちがイエス・キリストの言葉と向き合う基本的なスタンスですよね。だから時に私たちの思いを超えている言葉もあるでしょう。私たちの思いをはるかに超えて理解できないこともあるでしょう。もっと言えば、私たちの思いがそのイエスの言葉とね、相反することさえもあるでしょう。でも人の思いと神の思いは違います。信仰生活というのは、自分を捨てて神の願いに生きる生活です。自分の願いを神によって叶える生活ではありません。自分の願いを捨てて神の願いに生きる生活を信仰生活と言います。ですから皆さん、信仰生活を始めるということはね、私の尊敬する牧師先生はこうおっしゃいました。自分の持っている夢の扉を全て閉めて出発するのが信仰の道だ。その先生はおっしゃいました。私にも若き時、青年のごときね、大志を抱いた多くの夢がありました。しかしその夢に通ずる扉を一つずつ自分の手で閉めて、もうこの道は私にとっては過去のものであると思った時から、神とのみ生きる道を歩み始めました。そして人生振り返ってみると、友もなければ家族もいない、天涯孤独とも言えるような境地をたどってきた自分の人生でしたが、しかしその人生の中で、いつも時に応じてささやかな静かな声で私のことを励まし、慰め、声をかけてくれる神がいたことが、私にとっては唯一の宝であります。これが信仰生活です。まあそうなれば、私も考えてみればそれほど大きな夢じゃなかったかもしれないけれど、総理大臣という夢をね自らの手で閉じましてね、
もうそれ以来一切そういうものについては触れない、見ない、ただ神の御言葉だけにね心を傾けて、まあ、皆さんいつも話すけど、それまで図書館に行ってはね法律書をね周りにバーッと置いて勉強しましたけど、その日から神学書と哲学書を置いてね聖書を片手に図書館にこもるようになりました。忘れられない大学時代の思いで、私は図書館で何を勉強する、ね、本当にそのことだけにしましたよね。もう授業は二の次でした。そして単位の取りやすい先生を先輩から聞いて、試験の分かりやすい先生のね授業を聞いて、ね、取りましたよね。まあ本当に今から思えば大学生としては全くねその本文を怠っておったと思うけど、ね、でも大学の本部は真理探究なんだと教えられてね、だったら法律書を紐解くよりもね真理は聖書にあるんだ、そう思って向き合ってきましたね。でも本当に今その扉を閉じたことを何もね後悔はしませんよ。大いなる扉がね開かれて神の招きの中に入れられているから。だから本当に私はつくづく思うのは、自分の人生というものはね神によって新しく始められたのだから、神の願いのもとに生きよう。皆さんパウロはどう思ったかというと、私はもう死んでいると言ったんでしょう。罪によって私が今生きているのはキリストにあって生きているんだと言いましたよね。これは本当に深い世界です。パウロは自分の人生を生きることをやめたんです。つまり私はもうその時死んだんだ、でも今生きているではないか、なぜ生きているのか、それはキリストが私を生かしてくれている。さらに彼は深く見つめた時に、なぜ生かしてくれているのか、それはキリストが死んだから。これは皆さん誤解がないよ、キリストが死んだからだという意味は死んで生きたんじゃないんですよ。キリストが死んでしまったので、イエス様は生きてしたいことが山ほどあったはずだ、でも今はいない、だったらイエス様が生きてしたかったことをする者が地上にいなければ神の御旨は消えてしまう。そこでパウロはこう言ったんです。イエス様はもう十字架の罪と消えたけれど、イエス様が地上でしたかったことを私を通してやってください、私はそのための手となり足となりますと言って、パウロはキリストによって生きることにしか生涯を向けなかった。だから生きるも死ぬもキリストのためである。キリストが生きると言え、生きろと言えば生きますし、死ねと言えば死にます、ね、つまりこういうことです。生きろということはキリストが私を通してしたいことがあるからです。死ねということはもうそれが終わったからです。皆さんそれがねパウロの信仰ですよね。そう考えてみたときに、パウロが残した実績というものはね、実績ね、実績残した後というものは、ね、キリストが本来十字架の道を越えてこの地上で残そうとしたものだったのではないだろうかと私は。で皆さん、神の言葉は本当にイエス様を通して語られたんですよ、掲示されたんです。私たちはそこに見えざる神を見たんです。はい、そこで続きいきましょう。またイエスにおいては言葉と行為とは全く一つである。言葉と行為が分離することはない。皆さん、言葉と行いが一つである。私が語ったことは必ずなる、これが神様の言葉ですよね。光あれといえば必ず光が現れるんです。これが神の言葉です。さあそうするとその次です。したがって誠のキリスト者はイエスが語られたままの言葉を聞いて信じるだけでなく、その言葉が行為となって実現することを切望するものである。はい、言葉をただ聞いて終わるのではなくて、その言葉が実際に私たちの行い行為となって実現することを切に願うものがキリスト者だ。だから皆さん、こういうことです。三条の説教が 私の中で実現することを願うのが私はキリスト者だと思うので、三条の水君はできないんだとかしなくてもいいんだっていう人もいますので、これは天国の倫理を説いているので地上で私たちがすべきことではないという先生もいますけど、私は違うと思う。イエス様はこれらの言葉を聞いて行うものが賢い人だったと言っている。いやー、できないというのは正直な気持ちあるでしょう。いやー、これはどれほど困難か正直あるでしょう。それを驚くべき教えだからです。でも神様の願いは私たちがそれを行うことだと。先ほどご紹介したね、僕先生が私に教えてくださったこと、祈りとはどういうものか、本来神には祈らなくていいんだ、ね、でももしただ一つ祈ることがあるとすれば、こう祈りなさいと教えてくださった。それはね、こういう祈りなの。神様、あなたの御旨はこのようになっています。あなたの御心はこのようになっています。しかし私には今それができていません。天の父よ、あなたの御心をしたいので、そのような私にしてください。これが祈りだと言うんです。神様は神様の御心に近づこうとして、神様の御心をなそうとしてできないで身もだりしている。しかしあなたの御心をしたいので、そのような私にしてくださいと祈る。その祈りは真摯に聞いてくださいますと教えてください。いやー、そうか、本当に神の御旨を愛しね、神の御心を愛し、そしてその御心をなすための力が自分に今ないから、その力をくださいと神に祈ることはいいんだと思って。皆さん、三条の水君、これをこなすことは至難の業でしょう。でも思ってください。天の父はそれを願っていらっしゃるんだ。天の父はまさに、天の父が完全であられるごとく、私たちはまた完全なものとなることを願っていらっしゃるんだ。私はこの御言葉の通りに生きたいので、神様助けてくださいと言えばね、皆さんが完全なものとなる、この御旨をね、なそうとする力をくださるとおっしゃいました。それは皆さん、この行うことだと思うんですね。さあ、そこで皆さん、その続きです。そして今言ったことですね、イエスのように、はい、自らの生活圏においてもイエスの言葉が行為となって実現することを希求するとともに、その実現を絶対的に信じる。これが皆さん信仰である。いいですか、皆さんの生活圏なんです。私たちの生活の中にイエス様が語られた言葉が実現することを希求する、もう切に求める。そしてそれをなると絶対的に信じる、信頼する、このことが大切だと。そこで皆さん、その最後結論です。これは皆さんどう思いますか。私はこう思って最後に書いたのは、はい、一番最後のところ、イエスの言葉を真実に聞いて行った最初の人がイエスと共に十字架にかけられた犯罪人であった。この犯罪人の信仰告白こそがイエスに権限された神の言葉を聞いて行うことだった。この強盗は何を言い、何を行ったんでしょうか。イエスと共に十字架につけられたこの右にいたと言われる強盗はね、私はイエス様の言葉を聞いて行った最初の人だと思います。だからイエス様はおっしゃいました。今日あなたは私と一緒に楽園パラダイスにいるでしょう。
さあ皆さん、最後に今日お話したいこと、救いの土台という話を先ほどからさせてもらってるでしょ。救いの土台、これは一体何かというと、当然キリストへの長寿というこの言葉に表されます。じゃあもっと具体的に言えば、こういうことを今日ね、皆さん知ってほしいんです。イエス様による救いの御業、そして私たちの救いに関する土台となるものは、キリストの言葉そのものを聞くことにはないという。もっと言えば、その言葉を聞いてイエス様を信ずるという信仰によって人は救われない。信仰で人は救われません。わかりますか？信じるだけで、言葉を聞いて信じるだけで何もしないで救われますか？救われません。私は主イエスをキリストとして告白しました、だからもう御国に我が名は刻まれているでしょう、そんなことは絶対ありません。聞いて行う人が救われるんです。だから皆さん、もう学びましたね、ヤコブ書が大事なんです。行う信仰、行いを伴う信仰こそが生きた信仰。いや、信じていれば救われるんだ。まあ当然これをね、パウロがそういうことを説いたでしょっておっしゃるけど、パウロの信はそこにはないです。今日はそれはお話しませんがね、パウロの信仰における救いを誤解しないでほしいし、まあ、ルターもそういう意味では少しね、誤解された向きがある。ルターも信仰を説いたけれど、それは当時のね、カトリック教会の腐敗に対してね、信仰の尊さを説いたのであって、信じたら救われるという意味で彼は語ったんではない。でもね、なぜかね、パウロにしてもルターにしてもそうだけれどね、語った真意がね、伝わらないっていうことは歴史の中に往々にしてあるんです。そして時代の流れの中でその言葉がね、ある意味ではね、矮小化されてみたり、あるいは誤解されるということが起きます。で、皆さん今日この例えを通してはっきりしてください。イエス様はおっしゃったんです。聞くだけで行わなければ愚かなものである。ここにいる聞くというのは、何度も言いますよ、信徒のことですよ、教会員のことですよ。つまり教会でただ御言葉を聞いていれば、その御言葉にアーメンと言って信じていれば天国に行く、そんな話は聖書にないんだ。それを聞いて行うことが尊いんだ。でも罪ゆえに行えない自分がいるでしょう。その時神様との祈りですよ。そしてまたね、それを行うために何をしたらいいんだろうかと深く深くね、信仰を自ら見つめつつね、強くしていくことが大切なんです、ね、最後にこの三条の説教を読んだ、語ったイエス様に対する群衆の反応を見てください。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。皆さんもつくづくも、皆さん ね、生涯の中でいいですか、驚いたこと何かあります？え、思い出すことある？もう皆さん人生はね、驚きの連続がいいでしょ。最近驚いたことありますか？非常に驚いたってことありますか？私はね、今の人間はね、非常に驚くとか、驚くことさえも神経が麻痺してると思う。昔の人はよく驚いてたんですよ。それは冒頭の話じゃないけどね、川崎であんなことがあったらみんな驚いた。でも誰が驚いてます？今悲しいね、20年前に出会った、何そのこと言うの。あの時もどこだろう、まず池田小学校があるでしょ、それから最近秋葉原なんかにもあったの。なんでそういうことを言うんですか？驚いてくださいよ。こんなことに非常に驚いたっていうね。
つまり驚かないということはそれを受け入れてるから。違います？当然のことのように、当然と言い過ぎかもしれないけど、ああまた起きてしまったと言って受け止めている。ここがこういう問題が解決しない根本です。神様はどれだけこんなことを見たと思いますか、歴史の中で。だけど神様はあの事件を見たときに驚いてると思う。この驚くという新鮮な気持ちがなかったらね、つまり起きていることに慣れてしまったら神の御旨はならないよ。神の御心から見たらもう全部が驚きなの。それぐらい皆さん神の御心に染まらないといけないんです。神の国にないことを見たら驚き驚き驚かないと。もう私は毎日驚く。もうね、ジムに行ってね、暑いなって言ったら驚くよ。なんで暑いの、夏じゃないって言いたくない。もうジメジメしたらすぐ文句、驚きますよ、梅雨はいいのに。もうこういうことはいくらでも何を驚くのってね。なんでそんなこと言うのって驚くよ。私変ですか？いや、私は驚くよ、いろんなことを見るから。だから天安門事件の時の驚きももう驚愕でね、忘れられない。あの戦車の前に一人の青年がこう立ってね、あの場面をもういつも思うんですよ。今あの学生指導者たちももう30年経ってね、もう今40代、50代ね、なっていますよね。そういう人たちが今何人もいろんな形でね、あの時のことを証言しているのは私もいますけど、本当に彼らね、まあいろいろ問題あったかもしれないけれども、しかしああいうね、自由を求めて運動を起こしたこと、まあこの6月8日で30年です。30年経っても私にとっては驚きだった。さらに言えることは、30年経って忘れ去られることが驚きです。もう驚くこといっぱい。ああ、そう考えたら2000年前の人はまだ新鮮です。イエス様のこの言葉を聞いて驚いたんだから、非常に驚いた。皆さん、イエス様も驚いたところがあるでしょ。イエス様はふるさとに帰った時に御業をされなかったと書いてあるけどね、なぜされなかった、彼らの不信仰を見て驚いたと書いてあるね。イエス様は逆に私たちを見て驚いてる。ここなんだと思います。本当に神と私たちとのね、間に罪という大きな大きな溝があることを認めざるを得ないけれど、しかし私たちはそこをね、本当に越えてね、真実の道を歩んでいきたいなと思う。その時にこのことを土台として欲しいなと思います。まあ私いつもね、あの右の強盗のことを言うんだけど、今日右の強盗のことについては詳しくお話しません。ただ彼が最初の人だったという言葉の中に、ちょっと皆さん深めてもらいたい内容があるので、それを見つめてください。彼が十字架で語った言葉はそんなに多くはないですよね。でも彼が語ったこと、行ったことが、私はまさにイエス様の前に初めてその言葉を聞き、行った人の証だと思います。それじゃあまあ、ね、皆さん6月を迎えまして、ね、新しい月とともに、どうぞ皆さんの意味もね、何か自らに対する問い直し等もあってですね、思いを結ぶためのこの雨の季節となりますよ、お祈りしております、ね、天の恵みの雨が皆さんの心を潤しながらね、そしてどうぞ大きな収穫を得ることのできるね、また2019年でありますよね、思いますので、今日の御言葉もぜひその糧としてね、自らを見せてほしいなと思います。はい、それじゃあ最後賛美を捧げていきましょう。はい、じゃあ今日は280番をね、賛美したいと思います。
はい、じゃあお願いします。
それでは生産式をしていきたいと思います。